ココロネラジオ
和音。お母さんのカレーは具材を炒めないで、まあなんであんまりコクとかが全然出ないんですけど、まあそれはもう今でも私も炒めないのでまあそれを思うとなんかちょっと、あ、お母さんのカレー今でも食べてるなと自分で作って思う。カレーの日は嬉しいですね。まあうちのちょっと多分他の家庭とは違うけど美味しく食べてた気がする。おかわりもたくさんした気がする。美味しかった。
りんご100年分。
僕は近所にはビワの木があったんですね。ただもう本当にそこら辺に生えてる普通のビワなんで、実もちっちゃいし、その種ばっかりなんですけど、あれを木に登って食べるっていうのはすごい嬉しかったですよね。あとおじいさんの三島の方なんで本来あんまりないんですけど、みかん畑をしてて、そこに年に2回ぐらいかな、みかんをもぎに行く時があって、でまあ素人が作ってるもんなんで、まあはっきり言って酸っぱいし皮も硬いし、はっきり言って美味しくないんですけど、みんなでワイワイ言いながら、いとこなんかも集まってみんなでこうみかんもいで、でその時だけで軽トラックの後ろの荷台の上に乗ってね、みんなでわーって言いながら山から降りてくるっていうのは楽しかったかな。
こんにちは、プレゼンターの山本清文です。ハローニューニーハーマ FM がお送りする新型子供番組和音。かつて私も子供だった、そんなモチーフをキーワードに、心の音を心の声と重ねながら子供と触れ合う、感じ合う30分。番組ではあなたからのメッセージ、ボイスメールを募集しています。届けてほしい心の声はその1、幸せだったあの日の思い出。あなたの子供の頃一番幸せだった日、出来事、気持ちをお寄せください。届けてほしい心の声その2、子供の声もお待ちしています。泣き声、会話、笑い声、番組でうまく和音にしてお届けします。番組への投稿は waon@hello78.jp、 waon@hello78.jp まで。
お腹のブ
ということで、今回は新居浜市内にあります朝日保育園地域子育て支援センターにやってきました。
泥団子ピカピカに磨くのがすごい好きで、光ったり輝いたり硬くできたのが幸せだったな。あとうちの家厳しくって、なんかジュースとかも 100% じゃなかったらダメだったんですよ。友達の誕生日会とかに来たら炭酸ジュースが飲めたのが幸せだったなみたいな。
クリスマスの時に友達がいっぱい家に泊まりに来て、その時にお父さんとお母さんがサンタさんの格好をして友達にプレゼントを持ってきたんですけど、私も知らんくてすごい恥ずかしかったんですけど、今思ったらそんなことをしてくれる両親がおって幸せだなと思います。
心のラジオ。
ぽん、おにぎりちゃんぽん、ちゃんぽんちゃん、ちゃんぽんちゃんぽん、ちゃんぽんちゃん、たちゃちゃ、ちまちまちゃんちゃん、こんだけ。パオン。
ラジオパーソナリティ藤田春彦さんにお話を伺いました。
藤田春彦です。子供の頃幸せだった思い出、朝から晩まで毎日幸せでしたけども、中でも幸せだなと思ったのはやっぱり学校から帰って晩ご飯までに遊ぶ、友達とかと一緒に遊ぶ時間、外でボールを使って野球やったりドッジボールみたいなのにやってみたりとか、かくれんぼとかカンカン蹴りとか、あと川に入ってザリガニとか船を取りに行ったり、みんなと遊ぶ時間が一番楽しかった思い出がありますね。あと学校は勉強はもちろん楽しくなかったんですけど、女の子と遊ぶのが楽しかった。好きな女の子が学校にいる、その女の子にまた会えるなと思って、それを自分のモチベーションでいつも毎朝が楽しみに学校に行ってた小学生時代だったことを覚えてますね。その頃から女の子が大好きだったんですね。けどかといって何も別にね、話する以外は何もないですよ。けどとにかく女の子と会いたいなと思って行ってたのを覚えてますね。まあ、ちょっと思春期を迎えて小学校の 5,6 年生ぐらいから音楽に目覚めてきて、当時サザンオールスターズデビューシングルレコードが出たのが僕小学校の5年生の時だったんですけども、初めて聞いたサザンオールスターズの勝手にシンドバッドっていう曲にときめいて、今まで聞いていた山口百恵さんや沢田研二さんの歌とどっか違うぞと思って、でサザンオールスターズのそのシングルレコードを買ってから音楽にのめり込んで洋楽なんかも聴き始めていって現在に至るんですけど、新居浜しょっちゅう行きますよ僕。食べ物がね美味しいでしょ。新居浜って愛媛の中でも独特で、外の血がいっぱい混ざってる、住友があったから、
そうだね、
県外のいろんな美味しいも、例えば七味っていうお蕎麦屋さんがあるんですけど、僕あそこのお蕎麦の天ぷら蕎麦が大好きで、天ぷらって油がねごま油で揚げないですけど、七味は天ぷらをごま油で揚げてる、これは江戸前なんですよ、
うん、
東京にはそういう天ぷらたくさんありますけど、こっちでは愛媛で僕が知ってるのはそこの七味だけで、愛媛の中では得意な美味しいものがたくさん集まる場所が僕新居浜だと思ってるんですよ、う
ん、でも食いしん坊が高じてカレー屋さんやってるんです
よね。そうですそうです、もう毎日食べれる美味しいものないかなと思って。
大人になったのはいつですか。
大人になったっていうのはどういうことだろうな。
まあ多分僕の知ってる人の中でもずっと子供延長で来てるんじゃないかなという、子供の心
を。ああそういうことね、うん、いや僕の場合はね、けどまあ幸か不幸か就職活動っていうのをしたことがないんですよ、うん、だからずっと学生気分のまま、いいか悪いかは置いといて今に至ってるんですけど、やっぱ自分の中で大人になったなと思う瞬間は、けど自分でやっぱり何をいいことやっても悪いことやっても責任を取らなきゃいけないでしょ。どんなことがあっても、例えば僕フリーでやってます、お互いフリーでやってますけど、もうもしあの学校、学生時代やったら学校を休んでも遅刻してもすいませんって謝れば済むけども、仕事を忘れてたりとか遅刻したらもう仕事来なくなっちゃったりとか、自分で責任を取らなきゃいけないでしょう。だからその自分で責任を取らなきゃいけないってしっかりこうはっきり思ったのが、音楽をソニーレコードっていうところを、解雇されて辞めて、それでもう本当の意味でフリーに、自分だけ誰も守ってくれる人がいなくなって事務所も辞めて本当の意味でフリーになった時から大人になったような気がしますね。責任、要は責任感ですね、大人って何かっていうと
今あるってことですね。
あると思いますね、それなりにね。ただそれはやっぱりあの横と縦のつながりっていうのも、それまでは意識したことなかったけども、いかにその大事か、
うん、
もう横や縦のつながり、人間関係こそが大事かっていうことも、本当の意味で自由になって分かり、フリーになって分かりましたよね。
逆にね、
本当の自由なんてないですよね、
うん、
そういう意味ではね、
うん、で大のお子様好きじゃないかなと思ってますが、はい、子供さんが生まれた時って、ええ どんな感じでした？
はあ、これ不思議でしたね。今まで僕子供の、写真とかを年賀状に使ったり、自分のデスクトップに写真を上げてるのを見たりしたらアホかと思ってたんですよ。もうなもうなんか自分が大好きな自分の人だなって思ってたのが、そうじゃないなって分かりましたよね。でそれもね、僕も誰の子供も好きなんですよ、人の子供も可愛いし好きなんだけど、自分の子供って不思議な、好きとかじゃなくてやっぱ DNA なのかな、何かこう不思議な感じがするじゃないですか。なんかなんだろうね、あれってやっぱ本能なんでしょうね、そういうなんか不思議だなと思ったのと、この子とだから一生付き合うって、まあ神さんとか友達ももちろんそうかもしれないけど、本当の意味で一生付き合わなきゃいけない関係ってやっぱり血の関わりぐらいじゃないですか。んなちっちゃいお猿さんみたいなことを、この子と僕は一生これから付き合うことになるんだって不思議な感覚が芽生えたのと、それからもう子供がちゃんと今みたいに喋るようになってというか、まあだんだん大きくなるにつれ、世の中にまだこんなに面白いことが残ってたんだって思ってます。まあ50超えてある程度まあ世の中の面白いこと楽しいことって経験してきたなっていう自負もあったんですけど、いやいやまだこんな面白いことが、子供ってこんなに面白いんだと思って、だから家で子供の面倒を見るのが全く苦じゃないかったですね、今もですけど、
おいくつでしたっけ？
小学校3年生ですよ。
あ、もう3年生
だった、はい、
ああそっか。生まれた時になんかこう夢みたいなものを持ちました？
あ、ないですね、全くないですね。っていうのはやっぱ僕が自分で好きなように生きてこさせてもらったっていうのがあるので、もういかに、まあ、自分がさっき言った責任を取る年齢になるまでは守ってあげて好きなように育ててあげようっていう方が先でしたね。
あ、なるほどね。
うん、自主性を重んじてっていうんですかね、
一緒にどうやって楽しもうかみたいなことかな。
そうですね、まあ、けどそんななんかこう期待はしてないですよね、子供に期待はそんなにもしてないですね。誕生日のプレゼントあげるのはあれは自分が好きであげてるだけで、今度自分の誕生日の時にもらいたいからあげてるわけじゃないじゃないですか。そういう期待をだからしないですよね、人間付き合いの中で親子であろうが。
大人っすねなるほど。一緒に将来酒飲めるかなとか、
あ、そういう時期が来ればいいなと思うけど、そんな僕よくね、やっぱりラジオのインタビューなんかでそういうインタビューをよくしてたんですけど、それは言っちゃダメだなと思いましたね。逆にそれはもうそうなった時に、そう初めてそうなって嬉しさを感じるんで、子供の頃からいつかこいつと酒飲む時が来るのかななんて思ったことないですもん、本当に思ったことないし今も思ってないし、なのにやっぱり実際自分が子供ができてみると、いろいろだから違うんだなと思って、でなんか人によってはね、子供は可愛いは3歳までよとか、赤ちゃんの今だけよとか、でアイスクリームが食べれるようになったらアイスクリームだお菓子だって言って、いやいやうるさくなるし文句も言うし、今だけよ可愛いはってよく言ってた人がいたんで、そうかなと思ったらそんなことないなと思ってもう今十分今も可愛いし文句言うけど可愛いし、多分これから高校生になろうが大人になろうが多分一生ずっと可愛いんだろうなと思いますよ、どんなに反抗されても。松本零士先生がね、漫画家の以前お話をインタビューで伺った時に、命というのは限りがあるからこそやっぱりいいんだと、銀河鉄道999っていうのは永遠の命を求めて鉄郎が旅をする物語だけど、あれは逆説で、命というのは実は限りがあるからこそ尊くて面白いんだよっていうことを言いたくて漫画を作ったっておっしゃったんですよ。だから僕らだってあと1週間しか生きれないって知った時に、多分目の前のこのレコーダーですら愛おしく感じる、もう全てこの世の中にあるものを全て愛おしく感じると思うんですよね。もういつ別れるかもしれない、それが多分昔の武士が言って一期一会だと思うんですけど、そういう心境にはまだまだ慣れませんけど、なんとなくわかる気がします。
なるほど、
わお
うん、お腹のブ
が30代前半で、喘息の兄のために 山のふもとに家を建て、町の中から引っ越した。冬の夜、祖母の部屋の出窓から兄と二人で肘を立ててじっと見つめたあの星空はすっごく綺麗で、冷えた体を自宅のお風呂で、薪をくべて沸かしたお風呂で二人一緒に温まった時、本当に幸せだなって思いました。
から40年以上前になるんですけど、まだその頃祖父母の家にあのお風呂がなくって、銭湯に、行く時にですね、行き帰り、おばあちゃんと手をつないでこう歩きながらいろんな話をして、 あなたの手はまだ小さいねなんて言いながら話をしたっていう、あの手をつないで歩く時間がもう本当たわいないことですけど、ああ今日はお月様がまん丸やねとか、なんかそんなお話をしたり、今考えたらすごくこうあったかい時間だったな。
そうね、いつも通り本当のこと、わからないけど。
心根ラジオ和音、お楽しみいただいておりますでしょうか。早速番組にメールをいただいております。ラジオネームタンタンさんから。いくつの時だろうか、秋祭り、父の乗るバイクの後ろで背中にしっかりつかまって、夜の夜中に神社まで、すんごいデコボコ道だった。ポンポンとお尻が跳ねながら川沿いの道を走っていった。とっても寒かったはずだけど、なぜだかとても嬉しかった。とっても眠たかったはずだけど、心もドキドキ踊ってた。道の向こうから賑やかな声が聞こえてきました。あの日の空気と匂いと音と、今でもずっと覚えてる。PS、 先週のラジオ聞きました。とても素敵な音色につい耳を傾けてしまいました。また楽しみに聞かせていただきますといただいております。タンタン、ありがとうございます。ああ、お祭りの日ってのはね、特別ですもんね。お父さんに連れられてバイクに乗って行ったんですね。昔の道だったから、あの農道とかだったんですかね。風景がね浮かんできますね。ありがとうございます。もう一通いただいております。45歳でパパデビュー、あら、おめでとうございます。何もかもが初めてのことばかりで大変ですが、それにも増してこの子の成長する姿を想像するのが嬉しい今日この頃です。今頃になって子供の頃もっといろいろ遊んでおけばよかったなぁと反省しながら、この子に教えられることがいくつあるだろうか。せめてキャッチボールくらい一緒にやりたい。彼女ができた時にはうまくアドバイスができるだろうかと、毎晩彼の寝顔を見ながら思っています。ただ今はこの子と一緒に幸せな思い出たくさん作れるといいなと願っています。ラジオネームよしくんパパ。いやー、そうですか、45歳でパパデビュー。お子さんが20歳の時には65歳。ね、考えてしまいますよね。でもね、これは今からでもたくさん遊べることはあると思いますから、キャッチボールは確かにね、男の子だったらお父さんとやりたいって思いはあるかもしれないですね。ありがとうございました、よしくんパパ。45歳でパパデビュー、頑張ってください。番組ではあなたからのメールをお待ちしています。あの日一番幸せだった思い出、子供と一緒に見る夢、あとお子様の声のメール、今日も流れてましたけども、お腹のブーのコーナーがありますので、お子さんにお腹にブーと息を吹きかけたその声を録音して送っていただきたいと思います。あとはお子様が作ったオリジナルの物語とか、あと作文読んでいただいたお声でもいいですし、その文章をメールでお送りいただいても結構でございます。あなたの心の声はメールでお待ちしています。和音@ハロー78.jp、 wan@hello78.jp 24時間いつでも受付中です。本日声の出演は猫イアルちゃん、子ども朝日保育園地域子育て支援センターの皆さん、お腹のブー松浦いぶきくん、白石たくみくん、おにぎりちゃんぽんの歌翔次郎くん、大人ラジオネームセレンさん、石川達也さん、真由美梨沙子さん、白石真由子さん、馬場あやみさん、ゲストインタビューパーソナリティ藤田春彦さん、進行プレゼンターは山本清文、ディレクター乗松和彦、ココロネラジオ和音、毎週この時間ラジオの前で。